松本雄二郎議員、機密未来、機密史、町、人、仕事創生、総合戦略について、人事評価制度について、公共施設について、学校施設、設備の改善について、機密魅力あふれるお店づくり、質問、創業支援セミナーに参加したうちの1名が創業を開始されているが、その他の人の状況について伺う。回答、3名の方は現在も創業を検討されており、具体的に場所を探している状況である。人事評価制度の導入。質問、本市においての人事評価制度の取り組みについて伺う。回答、能力評価と業務評価を実施している。面談を通じて目標を設定し、業務上で発揮した能力や目標の達成度により評価することで人材育成に活用している。今後は評価結果の活用も含め、より良い制度となるよう、千葉県や他市町村の取り組みについて調査・研究していく。小中学校統合後の跡地利用。質問、君津市学校再編第一次実施プログラム案では、小中学校の統合により、8校が空き校舎となる。その空き校舎となった後の利用について伺う。回答、市民にとって貴重な財産であるため、有効に利活用しなければならないと考えている。当該地域の施設需要を中長期的な視野から見極めながら、地域の方々と共に地域の活性化に資する利活用を検討していく。学校施設安全対策。質問、子どもたちが安心して過ごせる安全な環境づくりの推進について伺う。回答、子どもたちの安全を第一に考え、地域ぐるみで子どもたちを守る体制を強化していきたいと考えている。石上瑠衣議員、機密未来。公共施設等の整備について、行財政運営について、障害者福祉について、ここには記載なし。観光振興について、ここには記載なし。学校再編について、ここには記載なし。保育環境整備について、ここには記載なし。公共施設の適正管理。質問、多くの公共施設を今後整備・更新していく上で、具体的な方向性を示し、市民に説明をして理解を得るべきではないかと考えるが、どのような方向性で進んでいくのか伺う。回答、国においては、施設数や延べ床面積などの目標値は、数値によるものが望ましいとしているが、公共施設の大幅な変化は、市民生活へ重大な影響を及ぼすことから、市民のご理解とご協力を得ながら、慎重に決定する。目標の設定については、学校施設や、保育施設の再編計画の進捗などとも合わせて検討していく。スポーツ施設整備。質問、スポーツ活動への意欲や動機につながるようなスポーツ環境の整備が望まれるが、内美濃は運動公園、機密・鑑賞緑地等の運動施設のさらなる利用率、利便性の向上に向けて、今後の方向性を伺う。回答、現在、指定管理者によるサッカー教室などの自主授業を実施している。今後は必要な環境整備を行い、フットサルやウォーキング教室などを新たに開催するなど、自主授業の充実を図り、利用率向上を図っていく。公園、緑地の整備。質問、遊具の使用できない箇所が増えつつあるが、老朽化の進む遊具について、点検・実施の状況と、 今後の方向性について伺う。回答、国の指針に基づき、職員による点検を年2回実施し、目視、職診、打診により調査をしている。今後は地域の皆様の意見を伺いながら、遊具の更新について検討し、公園が楽しく安全に遊べる場所として利用されるよう努める。船田健二議員、新政会。君津市保育環境整備について、中心市街地活性化について、消防行政について、経営改革大綱について、財政運営について、ここには記載なし、地方創生について、ここには記載なし。公立保育園の民営化。質問、民営化の着実な前進を図るための施策として、施設の整備・交付金とは別に、どのようなものが考えられるか伺う。回答、保育士確保のための支援が有効な手段と考えており、地方公共団体の中には、給与の上乗せ補助や家賃補助、保育士資格を持っていない方への資格取得、費用の支援などを実施しているところもあることから、検討していきたい。大英機密店の跡地利用。質問、商業施設として存続をするように働きかけを継続し、景観上や防犯上に関しても、近隣の住民からの要望に対して丁寧に対応していただき、跡地利用についての動きがあれば、説明の機会を設けていただきたいと思うが、考えを伺う。回答、近隣住民に配慮した対応を引き続き実施するよう要望している。また、情報が入れば一刻も早い説明と周知をしたい。市内病院の防火対策。質問、多くの患者が日々出入りし、入院患者もいる病院が、防火対策の第一歩である防火管理者を確実に選任しているか伺う。回答、市内の病院、診療所等の15施設のうち、現在一時的に防火管理者が不在となった施設が1施設ある。指導強化をし、安全のために 100% としていきたい。時間外勤務の縮減。質問、予算で約2億円程度が毎年計上されているが、時間外勤務の縮減に向けてどのように取り組んでいくのか伺う。回答、平成31年度までに平成26年度比で 10% 削減という目標を掲げ、一つ一つの業務時間を見直し、スリム化していきたい。奈良和聖子議員、新政会。学校再編第一次実施プログラム案について、君津市地域公共交通網形成計画について、空き家対策について、ここには記載なし、清和地区の活性化について、学校再編、質問、地区説明会において、統合までの期間が短すぎる。せめて1年程度の期間延期を検討していただけないか等の意見が多かったが、原案の変更はあり得るのか伺う。回答、統合の時期等については、学校の小規模化が急速に進行している現状を踏まえて判断したが、いただいた意見を検討した上で、最終的に判断する。案として示しているので、変更の可能性もあり得る。質問、学校がなくなると地域衰退の原因になるという不安がある。地域の活性化につながる後施設の利活用について同時に考える必要があると思うが、見解を伺う。回答、地域活性化の視点を持つことは重要である。今後設置する統合準備室で、地域関係者と行政が共に地域の活性化につながる利活用策を作り上げていければと考える。 公共交通網。質問。君津市地域公共交通網形成計画は、今後学校再編など計画策定時に想定していなかった地域状況の変化があった場合、計画の見直しが必要と考えるが、見解を伺う。回答。状況変化により、計画執行に影響が発生すると見込まれる場合、計画期間中においても見直す必要があると考える。在宅療養支援診療所。質問。厚労省の発表によると、県内で在宅療養支援診療所がない16市町村の中に本市が含まれている。早急な対応が求められているが、今後の中山間部における民間活力の導入を含めた医療体制について伺う。回答。今後、清和地区等山間部における在宅診療の必要性は高まると考える。清和診療所を含めた地域医療体制として民間活力の導入も含めた在宅診療を視野に検討する。橋本玲子議員、新政会、君津市、町、人、仕事創生、総合戦略について、ここには記載なし。福祉施策について、地域防災計画について、ここには記載なし。市民福祉の充実について、ここには記載なし。市街地の環境整備について、街路樹整備、質問、北小安の欅並木は、樹齢数十年たち大木となっており、標識を塞ぐなど対応が必要となっているが、見解を伺う。回答、地元自治会と調整し、改善したい。質問、北小安自治会から提出された要望書に対しての回答が遅れていることへの対応は。回答、もう一度地元自治会と早急に話し合いの場を設け、しっかりと議論していく。障害者スポーツの推進。質問、障害のある方のスポーツ活動は関係部局との連携が大事だと考えるが、見解を伺う。回答、4年後に開催される東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据えて、障害のある方のスポーツ教室やイベントに関して、関係部局と連携を図りながら検討していく。障害者差別解消法への対応。質問、この法令は行政機関や民間事業者に障害のある方への合理的配慮を義務付けたものだが、市の取り組み状況は。回答、職員研修を3月末に開催し、4月1日から障害福祉課に相談窓口を設置した。また、職員対応要領作成のため、アンケート調査を行い、本年10月までに要領を策定し、改めて職員研修を行う予定である。質問、法への職員の認知度が 54.3% と低い結果であったが、対応要領はどのようなことに重点を置き策定されるのか、また窓口に手話ができる方がいるのか伺う。回答、職員が適切に対応するため、不当な差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の提供等に重点を置きたい。また現在、窓口への手話通訳者の配置はないが、検討していく。